皆さんこんにちは。安住紳一郎の日曜天国、アシスタントディレクターの佐藤和垣です。日天ポッドキャスト、今日は832回目です。Apple、Spotify、Amazon Music、Google、Voicy など、各種ポッドキャストやラジオクラウドで聞くことができます。日曜朝10時からの本放送と合わせて、ぜひお楽しみください。それでは3月3日放送分、安住紳一郎の日曜天国、今日は番組冒頭をお聞きください。
安住紳一郎の日曜天国。
おはようございます。3月3日日曜日朝10時になりました。安住紳一郎です。
おはようございます。中澤由美子です。
皆さんはどんな日曜日の朝をお迎えでしょうか。今日の関東地方、天気予報晴れ、雨の心配ありません。北部山沿いでは日本海側の雪が流れ込み、夕方から雪が降るでしょう。東京の降水確率午後 0%、 夜 10% です。青空出てますね。気持ちよい日曜日の朝です。
本当に。
そして東京は今朝東京マラソンが行われています。
はい、
3万8000人が参加しています。午前9時過ぎに東京都庁前をスタートしています。男子はパリオリンピックの代表選考レースとなりますし、たくさんの市民ランナーの皆さんが走ってらっしゃいます。車椅子マラソンもスタートしています。今日は東京都内交通規制が行われています。朝6時から随時始まり、遅いところでは夜9時くらいまで規制が続く予定がありますので、東京都内お出かけの方はご注意ください。なかなかね、車で行きますと本当に日比谷通りのあたりでニッチもサッチも行かないってことになりますんで、
そうですね、
タクシーの利用もね、少し考えた方がいいかもしれないですよね。
だいぶ大回りじゃないと。
そうですよね。
横断縦断できないということになりますね。
そうですよね。中澤さん、声大丈夫ですか。
あ、ちょっとですね、風邪なのか花粉症なのかというところでおかしな声になっていまして、すみません。
いえいえ、副鼻腔炎ですね、きっとね。
そうですかね、
花粉がね、飛んでますからね。天気のいい日に東京マラソン行われているということですね。
はい、
先週2月25日の放送ですが、メッセージテーマ、謝りたいことということだったんですが、九州の福岡の大相撲の会場で、当時子供だったリスナーの方が、多分女性の方でしたよね、親に勧められるがままソフトクリームか何か食べた後で手がベタベタしていたにもかかわらず、親に勧められるがまま、ほらほらなんて言って、あの人だよって言って、大相撲解説者の舞の海さんがそばを歩いていたんで、手がベトベトなまま握手してもらって、そしたら舞の海さんもちょっとなんか、あ、ベトベトしてるなみたいな顔をして、申し訳なかったと、
謝りたい
ことということで ね、面白かったですよね。
そうでしたね。
番組に有限会社舞の海カンパニーの方からメールが届いています。
うわ、
嬉しいですよね。舞の海さんの芸能事務所の方ですよね。マネージャーさんなのかな、社長さんなのかな、舞の海カンパニー、読みますね。
はい、
毎週楽しく拝聴しています。先週の放送で舞の海さんとベタベタの手で握手したとのメッセージがありましたね。舞の海本人に放送を聞いてもらい確認したところ、覚えていないとのことでした。そうか、俺はね、覚えてるんじゃないかな、意外にそういうことって覚えてるものですよなんて話しましたが、申し訳ない、わざわざ聞いてもらったんだね。
そうなんですね。
舞の海本人に放送を聞いてもらい確認したところということですね。舞の海さんに聞いてもらった、覚えていないとのことでした。ただ本人はメッセージの内容とモノマネが面白かったようで、声を出して笑っていました。嬉しいですね。
よかったですね。
ありがとうございます。舞の海カンパニーさん、ありがとうございます。
嬉しいです。
嬉しい、
ね、
そして何より嬉しいのはほら、うん、大相撲の会場でね手がベタベタなまま握手をしてしまい十何年 ねこう謝りたいという気持ちを持っていた方、ね、一番良かったんでしょうけど
そうですね、
ごめんなさい人の思い出でね人の思い出で勝手に楽しんじゃってね。そうですよね、よかった、
ね、
モノマネもねやってよかったと思いますよ私もね。
そうでしたね、うん、そうでしたね、
評判悪かったけれどね、評判悪かったけれどそうやってよかった、
うん、
全てが丸く収まりました、
ね、舞の海さんのご人徳でね、
本当ですよ、舞の海さんのご人徳ね、本当そうですよね、
ありがとうございます、うん、
人とのねつながりが一番いいですよね
え、それ舞の海さん、
舞の海さんですよ、舞の海秀平さんに間違いない先週よりいいと思うよ出来は。優しい気持ちになりましたよ
ね、
うん、これは私ですけど、ね、
紛らわしい
い, いや舞の海さん嬉しい、ありがとうございます。それから杉尾さんからもメールが来ていますね、
はい、
カニカマの杉尾ですよね、ちょうど能登の地震で工場が被災してしまって製造がストップしているということで、番組ではカニカマのプレゼントで何度もお世話になっていて皆さんもね気にかけていたと思いますが、杉尾の候補の田畑さんという女性の方、名前をね聞いて、あの人だっていうふうに思い出してくれてる人もいると思いますが、メッセージ失礼いたします。震災から2ヶ月、2月29日ようやくカニカマの製造を開始しました。製造した北陸限定商品ロイヤルカリブを事務所で試食し味を確かめました。ロイヤルカリブってね、北陸の人はカニカマっていうとこのロイヤルカリブなんだよね、北陸にしか売ってないのかな。みんな久しぶりにカニカマを食べたのと光が見えた感じがしてワイワイと湧きました、
はい、
工場の従業員が2ヶ月ぶりに出社し久しぶりの仕事に戸惑いながらも本格的に製造を開始しました。まだ工場の一部だけの再開ですが徐々にフル稼働を目指します。3月4日にロイヤルカリブ、3月7日に匠のカニカマ、3月11日に香り箱極みと大人のカニカマを出荷予定です。お店に並ぶのは翌日以降になると思います。徐々にねいろいろな商品の再開製造が再開されているということですね、まだまだね本格的な再開ではないのだと思いますが、良かったです
ね、
大変なご苦労あったと思います。杉尾は七尾に3つ工場がありカニカマ専用工場を優先して復旧しました。続いて4月か5月にはビタミンちくわ、これもねもう地元の方はもうビタミンちくわって言うともう杉尾ビタミンちくわってもうすぐ名前がね皆さん出るって言ってましたもんね。その後能登の素材を使用したこだわり商品の工場を復旧させる予定で全力を尽くします。お待ちいただいているお客様が温かく応援してくださり待ってるよとメッセージをいただく、毎日杉尾を支えてくださっている皆様に感謝しながら1分1秒でも早く復活することが恩返しだと思い復旧作業に全力を注いでいます。杉尾の工場を復旧するにあたりたくさんの業者の方々が作業に当たってくださり心から感謝しています。工事現場に来てくださっている方々はお風呂に入れているのだろうか、使えるトイレを確保できているのだろうかと心配な日々です。ラジオを聞いている方がいましたら全国から駆けつけ昼夜問わず現場で作業している方々と家族に感謝を伝えたいです。思っていたよりも早く水道や道電気が使えるようになっていくことに希望を感じています。どうか長い目で能登を気にかけていただきたいです。杉尾の広報の田畑さんというね女性の方からお便りいただきました。本当に忙しい中に私たちの番組のねことも考えてくださって本当に頭が下がります。ありがとうございます。
ありがとうございます。
もうね何をか言わんやということですよね。うん、もう十分に思いが伝わりましたね。大変だと思いますが、 美味しいですからね、またスーパーに並んでいたら手に取ってくださる方が多いと思います、はい、報告ばかりで恐縮なんですけれども、もう一つありまして、先週私静岡の清水に行きました、いいところでしたという話をしましたが、その時に清水に行ったら旅姿三人男っていう清水の次郎長さんの歌を、少し昔の歌なんですけど、私必ず口ずさんじゃうんですよねっていう話をしました。もともと土地土地の歌を機嫌よく歌ってしまうっていう性質があってっていう話になりましたよね。函館行くとやっぱり函館の人とかね、はーるばるって絶対歌うんですよね。
そうですよね。
まあ、でもいろいろ皆さんのメッセージ見ると、歌う人と歌わない人とはっきり分かれてるなっていうことがあったので、これからは少し歌わない人の気持ちも考えて行動しなくちゃいけないなとは思ったんですが。
あ、そうですか。そっ
か、なんでしょうね、もともとなんか、分別なくなんか口ずさんじゃうというか口に出しちゃうっていう傾向があるのかなと思ったんですけど、ちょっとね自分で反省半分だったんですけども。それで横浜行くと同様の赤い靴を口ずさんじゃうんだっていう話をした時に、赤い靴の道場が横浜じゃなくて麻布十番にもあるし、そしてなんとこれはね本当に何でしょうね、運命的なと言いますか、実はこの同様の赤い靴のモデルになった女の子は清水の生まれだって聞いて、と思ってしまったんですけれども、そしたらこの赤い靴のモデルの女の子をめぐってはいろいろね話があったようで、私全然知らなかったんですけれども、ラジオ聞いてる皆さん方からさまざま教えていただきまして、かなり複雑な経緯があって全国各地に銅像があるということなんだそうです。皆さんからいただいたメッセージの概要をちょっとまとめてみましたんで、まあ、大変簡単ではあるんですけれども、ただまたこれ諸説ありということで、事実関係と少し違っているんじゃないかと指摘する研究者もいるということなので、あくまである一説によるとということでお聞きいただきたいんですけれども、この皆さん知ってますよね、赤い靴履いてた女の子っていう歌ですけどもね。
で、
まあ、なんとなくいろいろなテレビ番組や情報番組などでもその後言われてたので、経緯が複雑だということも知っているという方も多いと思いますが、一応私なりにまとめましたので、ある一説によるとということなんですが、女の子は明治35年私がお邪魔しました静岡県清水でやはり生まれていて、きみちゃんという名前で、お母さんが未婚の母ということでお父さんがいなかったということなんですよね。で静岡の日本平にお母さんときみちゃんの銅像があるということなんですね。でこの親子揃ってる銅像はやっぱり生まれたところの清水だけということのようなんですが、でそのきみちゃんが3歳の時お母さんと北海道開拓のため函館へ行くという、まあ、明治の終わり頃なので北海道開拓ブームがあったのでということで、まあ、生活なりゆかずということで北海道に行かれて、で新しく出会った男性とルスツ村っていうね、ルスツリゾートってあって、あの今話題になってるニセコの近くなんですけども近くでもないか、ルスツ村っていうところに入植することになるんですが、幼いキミちゃんを開拓地に連れていくことはなかなか難しいんじゃないかということで、アメリカ人宣教師に養女として出したというようなこと、なので函館とか小樽とかルスツにも赤い靴の女の子の銅像がある。
そうなんですか。
でキミちゃんは宣教師とアメリカに行くことになる予定だったんだけど、結核を患っていて麻布十番にあった孤児院に預けられ、結局アメリカには行かず麻布十番で9歳の生涯を終えたとされているので、麻布十番にも銅像がある。で横浜に銅像があるのは歌詞に出てくるため銅像があるんだけど、実際には偉人さんに連れられてアメリカに行っているっていうことはどうやらなかったとされている。
そうなんですね。そうだったんだ。
まあ、大変ね、明治の大変な時期に苦労したということで悲しいことでもあるんですけれど、ということですね。でなぜ歌になったかということなんですが、このお母さんが 再婚した男性が開拓を断念して札幌市に戻ってきて、そこで札幌の新聞社で仕事をしたんだそうです、
はい、
でそこで同僚だった人が野口雨情という、まあ、童謡作家の金字塔みたいな人がいるんですが、うん、シャボン玉とか七つの子とか青い目の人形でしたっけ、なんかとにかく童謡ブームのまさにもう大建物がいるんですけれども、野口雨情という人が同じ新聞社で働いていて、
はい、
で親しくなって、その同僚の奥さんからそういう経緯があったことを聞いて、後年15年後ぐらいですか、
はい、
同様にした、それでこれが広く知られるようになったということなんですね。でお母さんと新しく再婚した新聞社勤めの人と、
はい、
キミちゃんの妹さんのような方が生まれてるんですが、その人が1973年、昭和48年、もうそれからもう随分時間経ってますけども、そのキミちゃんの妹にあたる人が新聞に投書で、赤い靴の女の子って実は私の姉だと思うんですよっていう投書をしたことにより、あ、これはもしかしたら実際にあった話なんだっていうふうにみんなが気づいて、この記事に注目した北海道のテレビ局の記者ディレクターが5年にわたる取材の後、
はい、
ドキュメント番組を放送して、このキミちゃんの一連の歴史がたくさんの人に知られることになったというようなところまで話が進むということなんですが、ただこの事実も実際にどうなんだろうかという研究者も声を上げているというのが現状のようです。
何ですか、
ね、いろんなね、明治時代にやっぱりいろいろな事情があってということでね、さまざま予定通りにいかなかった事実の繰り返しで、きみ、ちゃんは麻布十番で9歳で亡くなったということの、そしてそれを思い出したお母さんの話を聞いた新聞社の同僚の方が、まあ、死にして後に曲がついてと、そして同様になったということのようなんですよね。そう、ちょっとねしんみりしてしまいましたけども、
ね、
なので私はもう赤い靴の同様をね、静岡にも行って歌わなきゃいけないし、小樽、や函館や留守に行った時も歌うし、
はい、
麻布十番に行った時も歌うし、横浜に行った時も歌うということになりました。
うんうん、そうですね、
これが2024年、令和
6年
6年の出来事ですね。
そうですね、
ね、本当にキミちゃんには手を合わせたいと思います。
そうですね、
いろいろ放送から派生した報告事項でございました。それでは今日のメッセージテーマはこちらです。メガネにまつわる話。メガネはなんとなく半分くらいの人が使っているっていうふうにね思っていますけれども、最近はどんどんやっぱりスマホとかの影響もあって視力矯正が必要な人が増えているようで、メガネコンタクト利用者が 70% 超えてると思いますね、確かね。まあ感覚的にもそれぐらいですよね。
そうですね、
まあ、あとね、あの年重ねますと老眼鏡をお使いになる方も多いですしね。あとサングラスね使う人もいますし。
あ、確かに、はい。
松戸市のコキッちゃん、女性の方、ありがとうございます。
ありがとうございます。
私の主人はメガネをかけています。
はい、
息子は2歳頃から朝起きてくる主人にすかさずメガネを渡すようになります。
うん、
可愛いなと思って見ていたのですが、
はい、
ある日主人がメガネをかけずに歩いていると、うん、お願い、早く早くメガネしてと怒っているのです。
うん、
その時に初めて息子はメガネをかけていない父親を受け入れられないのだということが分かりました。毎朝メガネを渡してくれていたのは目が悪い主人のためではなく息子自身のためだったようです。8歳になった今も主人がメガネをかけず過ごしていると、まだメガネしてないの、早くメガネしてよと主人にメガネをかけるよう促しています。可愛らしい。
そうなんですね。
もうお父さんメガネしている、うん、メガネをしているお父さんしか認識してないから、
そうなんですね、
していないとなんか違う人が家にいるみたいな、
落ち着かないですね。
落ち着かないね。
うん、
気持ちわかるな。
そうか、
私も父親メガネかけてましたけど、 目が悪い人ってほら眼鏡取ると目が細くなっちゃったりとか、
そうです、
うん、ちょっと急になんか無防備になってなんか、あれ意外になんか、うん、のっぺりしてるなみたい な, なんか感じになるじゃない普段眼鏡してる人って外すとね目力がないっていうかなんか、うん、引っかかりがなくなっちゃうからなんか、
そうかも、
はぁみたいな、なんか、うん、のっぺらぼうまでいかないけどさ、うん、ちょっとなんかみたいな、なんか表情の薄い人がいるなみたいな、なんかそういう風に思っちゃってなんか、うん、表情が読み取れなかったりしたりして、
そうかそうか、うん、ね、そうか、早くかけてってなりますね、
早くかけてってね、なる、うん、気持ちわかる、
うんうん、
うん、山口県からいただきましたありがとうございます、
ありがとうございます、
下関の和虫江さんありがとうございます、下関からありがとうございます、
ね、
今から30年くらい前、当時高校生だった私は9つ年上の男性に夢中でした。
へ
ー、高校生で、
ね、
9つ年上、
わ
あ、うわー、ずいぶん早熟だね、
うん、
うあらすごいねこの事実に立ち止まっちゃうね
進めないね、
進めないね、すごいな。そのことを知っている友人が私の誕生日会に彼を招待してくれて、すごい、9つ上の年上って当時じゃいくつってこと、18歳だとして27とか、
そうですね、
27歳の男性で女子高校生の誕生日会に行く まあ行くけどさ、
呼んでもらえるならね、
呼んでもらえるなら行くけど、いやー、そうなんだ、
すごい、
そう、すいません時間かかってますが私の誕生日会に彼を招待してくれて、何も知らなかった私は突然現れた彼にとても驚きましたが、
はい、
友人グッジョブと感謝しました帰りは家が同じ方面だったこともあり、車で送ってもらうことになった私、このチャンスを逃すわけにはいかないと近眼の私は車に眼鏡を置いて降りるという忘れ物作戦を決行しました。ハンカチくらいなら連絡はないかもしれないけど、メガネならきっと連絡してくれるはずそう計算した私の予想は見事に当たり、
はい、
今では私の夫になりました。メガネを捨てる覚悟で挑んだ作戦でしたが、結婚して本当に良かったです。去年銀婚式を迎え、今でも変わらず大好きです。あら、
すごい、
これね、忘れ物大作戦
あるんですね、そういう伝統の的な
古典的な作戦だよ
そうなんだ、
中澤さん知らない、
あ、ちょっと利用しなかった、
あ、そう、
あ、そう、
忘れ物大作戦はもう古典的ですよ友人から評判広める作戦と悪者に襲われてるとこう急遽助ける作戦と忘れ物大作戦は、これも恋愛三大作戦の一つですよ。
そうだったんだ、わあ、
友人から評判広める作戦は知ってますよね。
でも意図的にそんなことできるんだって今思いました。
できますよ、
うん、言って言って言ってっていうの、
あのほら、何々さんってすごくいい人だよねっていう風にどんどん広めてって、広めてってっていう、でなんか最近やたら何々さんの評判私の耳に入るのはなぜだろうみたいな、でその人のことを考える時間を長くして、人間ってその人のことを考える時間が長くなってくると好きっていう風な感情のスイッチが入りやすくなるから、で何々さんの評判をずっと聞いてるうちに好きになっちゃうっていう作戦ですよね。え、知らない何こんな当たり前のことを丁寧に説明させてるの私にという気持ちになる。
なるそうですね、いや、そういうのは作戦として繰り広げることができるっていうのはよく分かってなかった。
そうですか、
はい、
分かりました。じゃあもし2度目の人生がありましたら、
ね、
トライしてみてください。
そうですね、
あれ、わざと悪者に絡まれてるところを颯爽にヒーローのように現れて問題を解決するっていう作戦は、これは知ってますか。
知ってます。それはでも男性がよくやるやつで、女性にはあんまりやる機会がないなと思ってました。
これもね、あんまり最近はよろしくないからおすすめできないけれども、いろいろね、発展系があるんだよね。当然そんな暴漢に襲われるみたいなことは、まあ、ドラマとか漫画しかないわけだけども、あえてちょっとしたトラブルを友人が設定してくれるっていうことはね、ありますよね。
は
っ
は
っ、うん、ちょっとね、自転車がうまくこう、
は
ん、私なんか田舎に住んでたから自転車通学がほとんどだったから、
なるほど、
チェーンが外れちゃうとかね、
外れたとか、はっはっ、うん、 サドルがないとか。
サドルがないのはあんまりないけども、まあ、チェーンが外れるとかね、ちょっとしたそのなんかあのトラブル系、自転車のトラブル、それわざとセッティングはしないけれども、もうすぐ回ってきますよね。何々ちゃんのチェーンが外れたみたいな。そうするともう何々ちゃんによく思われたい男子がもうダーッと行くわけですよ、もうね。
なるほどね。
チェーンなんてものはもうお手の物ですよ。知らないかもしれないけど、僕らイークミとはペンチなんて呼ばれてんだから。直しちゃうわけです。
そのセリフ、
これセリフはの北の国から89望郷編から来てるんだよ。そうそう
そう、
もうすぐ直しちゃう。ああ全然へっちゃるですよ。何かあったらまた声かけてください。
最高だわ。
毎度です。知らない？そう。で、忘れ物大作戦。
そうですか。
で、そう、ほら連絡先交換とかするのも少しね恥ずかしいなんて時は少しこう忘れ物わざとして、そうすると、え、何々さんこれ忘れてるなんて言って連絡取りたいんだけどみたいなことを言うと、お互いね、なんかちょっとこう友人なんかにもほら気取られることなくね、お互い連絡先交換できるという。
自然だわ。
で、これの発展系があってさ、で、そういう風にやりたくない場合はさ、もう忘れ物を事前にこちら側がチェックするんだよね、なんかね。折り際にね、あ、ちょっと待って忘れ物全部チェックするからっていう、もうそんなに連絡欲しくないからね。いやいや、それはほら相手に傷つけないためにだよ。そうそうそう、だからそんな大げさに大きな声は出さないけどさ。
なるほど。
そうそうそう、あ、忘れてるなんて言って、それはもうだから、
忘れ物もさせないってことね。
そうそう、あの相手がさ待っちゃったりとかさ、本当に俺忘れ物届けなくちゃいけなくなるから、そういう時はもうすぐもう言う。でしょ。
厳しいのね。
私こう見ても恋愛マスターだ。
そうでしょう ね、
ね、そう、気持ち悪い、ごめんなさい。50男が恋愛指南、気持ち悪い。皆さんからのメッセージお待ちしています。
3月3日放送分、安住紳一郎の日曜天国、今日はこの辺で失礼します。
安住紳一郎の日曜天国、いい直政、いい直孝、いい直虎、いい直助、みんな違ってみんないい。お聞きの放送は個性を大切に。 TBS ラジオ954905。
さて、来週3月10日の安住紳一郎の日曜天国、メッセージテーマは引っ越しの思い出。ゲストは奄美大島でハブの研究をしている服部翔作さんです。それでは来週も日曜朝10時 TBS ラジオでお会いしましょう。さようなら。
TBS ポッドキャスト。
パンサー向かいのフラット、木曜日のパートナーを担当する横澤夏子です。バタバタする朝をワクワクする朝に変えられるように頑張ります。パンサー向かいのフラットは月曜から木曜朝8時30分から。